コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは朝日クリニックの院長でいらっしゃいます三浦和秀さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、三浦和秀さん、朝日クリニック院長でいらっしゃるということなんですけども、院の方はどちらにあるんでございますか。
久留米市の上津町っていうところに去年移動しました。
あ、去年ですね。ということはそれ以前はどちらに。
佐賀県の鳥栖市の方で、はい、クリニックの方をやっておりました。
あ、そうなんですね。佐賀県から今久留米に移動されたということなんですけれども、久留米大学を卒業後、小児外科、外科、麻酔科を兼務なさっていらっしゃいました。シップドクター、離島診療、美容外科医、そして、観察医と医師がする仕事を経験し、新しい意味での総合家庭医を行っていらっしゃるという三浦先生でございます。今日はよろしくお願いいたします。この総合家庭医というのはこれどういったジャンルになるんでしょうか。
私が医者になった頃っていうのは専門医制度っていうのがどんどん出来上がってきて、はい、ドクターはみんな専門医を目指すっていう感じだったんですね、はい、でも自分が子供だった頃っていうのはもう一人の外科の先生が何でもかんでも見ていたと。で、まあ、専門医制度が行き進んじゃって、その全体を見る先生がいなくなったということで、総合診療とかいうのが今テレビとかでも NHK とかでもやってると思うんですけど、ただそれだけだと今度中間が抜けちゃうんですね。例えば15、6歳まではみんな病気をしないし、まあ、40、50になって生活習慣病が出てくる。その中間の部分どこに行ってるかっていうと、みんな健康食品だったりとか、あるいはそのまあ、エステとか美容とか、そっちの方に行っちゃってますよね。だからここの美容の部分とかもちゃんとやっぱりドクター目を光らしとかないと、全体のニーズに応えられないんじゃないか、人の一生の中のニーズに応えられないんじゃないかなということで、総合診療家庭っていうのはやっぱ必要になってくるんじゃないかなってやってます。
なるほど。そうですね。ということはその今おっしゃったような美容とかいうところで、もうこう含めてということ、まあ、疾患がどうのという以前の問題についても、医療的な見地とかからアプローチして、こう患者さん、まあ、病気をされる前のこういる予防とかもお伝えしていくということですか。
そうですね。例えばもう15、16歳の人っていうのはやっぱもうダイエットが気になったりとか、肌の具合が気になったりとか、そういう方がたくさんいらっしゃると思うんですね、はい、でそこをまあ、そちらもカバーできたらな。
なるほどですね。ダイエット確かにこう無理なダイエットとかしてですね、逆にそれでこう体を壊してしまうなんていう話も聞いたりもしますので、正しいダイエットというのをお医者様の、まあ、その知識でちゃんと指導していくということですね。今まあ、ダイエットというと我々森部塾チームもですね、まあ、筋トレをしてポジトレをして、そしてまあ体重を変えるんではなくてフォルムを変えていくことでいろんなことを改善していくぞというのをこう提唱しているんですけれども、その中ではやはりこう高タンパクな食べ物をですね摂取しながら筋肉を増やしていこうというところもあると思うんですけれども、先生ダイエットの時にやっぱり高タンパクというのはある程度やっぱり必要になってくる取り組みになりますか。
そうですね、はい、まあ、基本的にダイエットっていうのはこう食事制限っていうのが入ってくると思うんですけれど、はい、当然1日 の必要カロリーっていうのは決まってますよね、はい、その分を日本食の場合はどうしてもご飯、パン、麺が中心になった炭水化物がメインの食事になってるけれど、炭水化物の代わりにタンパク質、肉類を置き換えれば、はい、当然、いや当然っていうかな、実際タンパク質と糖質では実は 1g あたりのキロカロリーというのが栄養表では一緒になってるんですけれども、タンパク質の場合はやっぱり消費今度体の中に入った時に出しちゃうためのエネルギーが必要なので、はい、同じカロリー をタンパク質に置き換えちゃえば実際にはカロリー制限になっちゃうんですね、
はい、なるほど。
糖質を取るよりもタンパク質を取る方が、はい、ダイエットとしては向いてると思います。
面白い。そうなんですね。体の外に出すのにカロリーが必要な、その分量が糖質とタンパク質で違うと。
そうですね。
なるほどですね。ちなみに先生はそういったところのですね、まあ、今の糖質とかタンパク質とか、まあ、そこにこう興味が出たといいますか、あ、これは面白いなとか、これをちょっと自分のライフワークといいますか、そのお仕事のですね、あのところに取り入れていこうと思ったきっかけとか何かあったんですか。
まあ、自分自身が、はい、運動嫌いだってやっぱ太っているのでですね、
ほうほう、
で、まあ、ダイエットっていうのはいろいろやったんですけれども、まあ、その中でその、まあ、低炭水化物ダイエットの話をあの一度ですね、
はい、
あの僕の恩師 の、はい、あの久留米大学名誉教授の横山先生が、
はい、
あの低炭水化物ダイエットっていう本をその日本で最初にあの実は紹介されたんですね。2001年にリチャード・ヘラー、はい、レイチェル・ヘラー、著書 の低炭水化物ダイエットっていう本があるんですけど、はいはい、まあ、それを見せていただいたときにちょっと面白いなと思ってですね、で、まあ、結局低炭水化物ダイエットをするっていうのは結局言い換えれば高タンパク高脂肪食のメニューになっちゃいますよね。
うーん、置き換えることが可能ということなんですよね。要はその普段ご飯を2杯食べて、お魚を1匹食べていた人がですね、そのご飯をじゃあもう3分の1膳しか食べないってなるとお腹がめちゃめちゃ空いてしまうから、その分魚をじゃあ2匹食べようみたいな、そういう考え方でよろしいんですか。
そうですね、
ですね、そう置き換えることでの栄養バランスとかその体に、おけるプラスの部分はあってもマイナスな部分はないよっていうのがこの低炭水化物のダイエットの基本でよろしいんですか。
いや、その当然マイナスの部分っていうのはやっぱり、はい、無理な超低炭水化物っていうのダイエットっていうのはやっぱりマイナスの部分は出てきますけども、
ほうほうほう、
その日常生活の中で軽くダイエットをしようっていうんだったら、あの糖質を減らしてタンパク質を増やすっていうのもすごくいいと思います。
なるほどですね。そんな中で、森部先生と、三浦先生の出会いというのはどういったところだったんですか。
まあ、そういうことでですね、私の方が低炭水化物ダイエットの、はい、まあ、メニューを作ろうって言った時に、あの、まあ、多分その時にお会いしたんですね。まあ、以前あの低炭水化物ダイエット、やっぱりこんにゃくライスみたいなのを作った時にですね、あの森部先生とお会いしました。
こんにゃくライスですか。それはもうあの三浦先生があのいろいろこう低炭水化物で、人がまあ満足しながら、ストレスなく高タンパク質なものを取りながらでもご飯的なものも食べたいだろうってこう考えた食材の中でこんにゃくだってなったわけですか。
そうですね、
はい、
もともとそのこんにゃくをご飯に混ぜて食べて、はい、カロリーを減らすっていうのはあったんですけど、そのご飯全部をもうこんにゃくに置き換えちゃおうっていうやつですね。で、まあ、いろんなご飯を作ってみると、はい、炊き込みご飯だったりチャーハンだったり、はい、チキンライスだったり作ってると、はい、もうほとんどもう違和感なく食べれるので、かなりご飯を食べなくて済むと。まあ、それ最初のメニューをホームページなんかで出してるんですけれども、はい、結構みんなうちのスタッフでみんなで考えて20種類ぐらい作ったかな。
どんなレシピがあるんですか。
だから、まあ、ほとんど簡単にできるようにチャーハンの素とかですね、
はい、
炊き込みご飯の素とか、ああいうので簡単にまぶして作ればすぐできちゃう、もう10分ぐらいでできちゃうんで、簡単に一食ができちゃうメニューですね。
そうなんですね。先生その時にじゃもう三浦先生とお会いした時はこのこんにゃくライスを今考案中というような時に お会いされたんですか。
いやいや考案中というかもうあったんです、はい、もう作られていたんですよ。
あ、そうなんですね、
はい。でまあ、要はまあその販路の問題だとか、まあ、その PR どういうふうにしていくかとか、まあ、そういう話で、まあ、三浦先生をまあ紹介していただいた方が、まあ、ずっと以前にもまあこう番組にも出ていただいたことがあるんですけれども、まあそのゲストの方がまあいらっしゃってですね、でまあ、それでまあ繋がらせていただきました、
はい。
でまあ、実際にまあそれじゃあとにかくまあ試してみましょうということで、まあ私のこうジムのまあ会員さんとかにですね、まあ、試供品としてもいただいて食べてもらったら、はい、まあ、すごくいいと、
は
あ、で食べたい欲求って誰でもあるわけですよね、お腹減ったら食べたいと、はい、でしかもやっぱりまあずっと何十年も米の飯を食ってきていたら、 ご飯を抜きってのはちょっと辛いよねみたいなのがやっぱり持ってる方いらっしゃるんですね、はい、でそうするとその方々に我慢しろ我慢しろって言ってでもそれはまあストレスになっちゃうわけじゃないですか。でそうするとまた別の問題が出てくるのでこれをそのまんまもう置き換えて、うん、食べてみたらどうって言って何ですかこれっていやいやこれこんにゃくライスって言うんだけどみたいな話なわけですよ、
はい、
で試してもらったら、はい、いやいやこれいけますよみたいな感じで、うんまあ、その後はなんか勝手にも自分で注文して、うんあのまあ、見事にもう十数キロ20キロとか痩せられた方もたくさんいらっしゃいます、
そんなにですか、
はい、だから、まあ、非常にあの利用価値はありますよね、はい。
ちなみにこのこんにゃくご飯というのはどうやって作るんですか。こんにゃくって僕もふにゃふにゃのあのこんにゃくくんが想像されるんですけど それを先に作ってそれを細かくするんですか。
もともとはそのこんにゃくの乾燥したこんにゃくっていうのがあるんですね。だから粒状にしたものがあるんですけども、まあ、それを普通にもお湯に入れて炊いちゃえばご飯のようになっちゃう。今こんにゃくの麺とかありますよね、はいはい、それだともう砕いちゃってやっちゃえば同じようにできますね。
そういうことなんですね。そしてまあ今その販路とかも含めてまあこのこんにゃくライス、まあ、取り組みというのを今も継続していらっしゃるんですか。
いや今はちょっとやっておりませんね。
そうなんですね。と言いますのは
まあ結構忙しくなっちゃって
そうなんです、ね、
仕事自体が忙しくなっちゃって、
はいはいはい、
まあ、他のやりたいことがいっぱいあるのでできなくなっちゃいましたね。
また今はもう別のこうメニューのこう計画とか開発とか目指しているところがあったりするんでしょうか。
今自体はその、まあ、ちょっとまだ言えないんですけれども、ちょっと運動のジムですね、スポーツジムみたいなのをちょっとやりたいなと思っております。
そうなんですね。で今もその、低炭水化物で高タンパクっていうところも、まあ、一つこうテーマにして、まあ、患者さんにも伝えながらやってらっしゃると思うんですが、まあ、こんにゃく以外にも、まあ、こういうふうな食事がおすすめだよみたいなものって何かありますか。
そのですね、そのこんにゃく以外にもっていうのは、それはその炭水化物を減らすためのものですね、
はいはい、
だから逆に言うとここ最初からもある程度炭水化物を減らしても平気な方だったら、うん、もうお肉もっと食べちゃえばいいじゃない、ね、お肉食べましょうっていう形で、
うん、
その食事の割合の中でお肉を増やしちゃうというのもいいと思いますね。
なるほどですね。やっぱその時にこう気をつけなくちゃいけないことって何かありますか。その、ま、こう炭水化物を減らしてタンパクを増やすだけれどもこういった組み合わせがいいよとかこういったところに気をつけた方がいいよとかいうのは何かあったりしますか。
その面白いのが、はい、要は例えばイギリスの方なんかは当然食事の中にご飯主食がないですよね、
はいはい、
で結構かなりの量で肉をいっぱい食べてる。でも太らない、まあ、食べてもポテトフライだったりとかぐらいですね、炭水化物の部分っていうのは、はい、でどうしても太るのっていうのはトータルカロリーが少ない。例えば焼肉定食って言うと、
はい、
肉とちょっとの肉とたくさんのご飯、
うん、
そう食べちゃうと結構やっぱ太っちゃうんですね、それはこの肉の部類とご飯の炭水化物が入ってきちゃって、うん、それがで余計脂肪を作りやすい構造ができちゃうんですけども、うん、肉だけ食べちゃうと、はい、そこで炭水化物が少ないと、
はい、
やっぱりカロリー的には同じでも、
ええ、
肉のだけを食べるとやっぱり太らない。
そうなんですね。やっぱそういうふうなこう脂肪になりやすくなるこう組み合わせとかその構造というのがあるわけなんですね。
組み合わせはやっぱりかなりあると思いますね。肉を食べると脂肪になるって結構誤解している方いらっしゃいますけど、はい、実は脂肪のになるのっていうのは炭水化物の方が多いんですよ、
うんうんうんうん、
ご飯の方をご飯とかうどんとかパンとかを食べる方が脂肪になりやすいんですね、
は
い、
なるほど、
まあ、肉を食べる方肉だけを食べる方が当然、
うん、
脂肪にはなりにくい、
なりにくいわけですね。はあ、じゃあまあ本当に、まあ、今おっしゃったように、まあ、変えられる方は変えていく、うんでまあ、そう難しい方はその分量とかを減らしながらその代わりになるもので、まあ、こんにゃくとか、まあ、繊維質のもの、まあ、そういったものだと非常に代わりが効きやすいぞということですね。
まあ、習慣ですからね、日本人 の、 そのご飯を食べるのが習慣なので、うん、そこをちょっと外していければと思います。
なるほどですね。さあ、そんなですね、あの三浦先生のクリニックではそういったあの指導もそうなんですけれども、実際に森部先生 の、 あのポジトレが体験できる機会も設けてらっしゃるそうですね。
そうですね、あの、はい、まあ、私がなかなかあの運動を強制されないと やらないので、
はい、
あの週に一度ですね、週に1回金曜日に、はい、あの筋トレの方をあの、インストラクターの方来ていただいて、
はい、
やっております。
なるほどですね。これをもう先生とこうご相談の上、まあ、今後 お客様に伝え、あのお客様、まあ、患者さんに伝えていくものと同時に、うん、クリニックのスタッフの皆さんへのことを考えてというような取り組みなんですか。
取り組み自体はまあ結果的にそうなっているんですけれども、もともとは、まあ、元々はまあ三浦先生にもまあ筋トレの仲間に入ってもらおうというのがもうありまして、まあ、ずっと、まあまあ、僕の仕事でもありますからね、だからまあそれはずっとまあお伝えしていたんですけれども、はい、まあ、やっぱりあの、まあ、クリニックがまああの移転するとかいうこともありましたし、うん、まあ、本当にこうご多忙でいらっしゃいますので、うん、分かってはいるけどなかなかできないっていうのも、まあ、僕も分かるわけですよね、うん、ところが、まあ、あのそうこうしているうちに、まあ、三浦先生の方から、まあ、ちょっとこうあのクリニックに来て、
うん、
あのまあ、一回ちょっとなんか話してよみたいなことになって、うん、
はい、
まあ、クリニックの方にお邪魔してですね、まあ、そのクリニックをまあ利用してある方だとか、まあ、スタッフの方々に向けて、うん、まあ、筋トレのまあ重要性とかですね、これがまあ例えば高齢者の転倒予防とかにはどう役に立つのかとか、うん、そういったところのまあレクチャーをあのさせていただいて、でその後にあの、まあ、正式にオファーをいただいて週に1回ぐらいあのうちに来てもらえないかということで、まあ、お話をいただいたのが、まあ、スタートになりますね。
なるほど
ですね。はい、で、まあ、弊社の株式会社ゲットの方からスタッフを派遣して、はい、で、まあ、の週に1回金曜日の時間をいただきまして、
ね、
で運動の指導をさせていただいているということであります。
なるほど。そちらはあの一般の方といいますか、どなたでも参加できるような仕組みになってるんですか。
まあ、スペースの問題がありますので、はい、電話で予約をしていただければ、あの空いてるスペースが空いてる限りは。
あ、はい、そうなんですね。じゃあそのお問い合わせ先なんですけども、ちょっとご紹介させていただきますね。当日で、お電話予約をいただく場合、0942653027 0942653027、こちらのですね番号で旭クリニックの方に、金曜日のポジトレ体験会
1時から
、1時からですね。1時からどのくらいの時間。
いや、もう1時間、
1時間ですね。1時からお昼の1時から1時間ですね、やってますので、ぜひ、体験してみたいですという方はアクセスいただきたいと思いますね。ちなみに先生、三浦先生とのそういうふうな、まあ、出会いからですね、三浦先生の取り組みとかって、あの先生の取り組みとも非常に近いといいますか、食事の面とかでですね、いろんな知識とかも得られるタイミングチャンスもあるんじゃないかと思うんですけど、どういった印象をお持ちでいらっしゃいますか。
うん、まずですね、非常にこうなんて言うでしょう、自由度が高いというか、
お
う、まあ、いろんなことに対して、まあ、その見識が深い、はあ、広いというまあ印象があります。で、通常まあ我々があの医師の方と接することっていうのはですね、まあ、学会の時とか以外はもう病気をしていくぐらいしかないわけですよ。
はい、
まあ、それがまあ割と、まあ、あのそういうその医療の世界とはまあ関係ないまあ僕らに対しても普通にまあ接していただいてますし、あの非常にこうコミュニケーションを取らせていただきやすいので本当にまあ助かってるなっていうのがあります。で、まあ、あのまあ困ったことがあればですね、まあ、先生にまあ相談していろいろまあご意見いただいたりとかする中で、まあ、今回あのこうやってクリニックの方にまあ週1回でありますけれども、あの指導に行かせていただくような機会を得て、まあ、本当にもうすごい助かってるところですね。
はい、なるほどですね。じゃあまあ今後もそういうふうなこう、総合家庭の中でやっぱりその食事そして運動、これはもうやはり切り離せないということだと思うんですけど、今後どのようなこうことをまあ、患者さんとかですね、予防的なところで、皆さんにお伝えしたいとか思ってらっしゃいますか。
ですね、今、24時間血糖測定っていう機械がですね、出てすごく使いやすくなってるんですけど、はい、それが 要は血糖値を連続ですね、ええ、あの6日間連続血糖を測れるんですね、はい、でそれをつけていろんなことがあの分かってきます。ほう、例えばあのスポーツすると実は血糖って一瞬上がるんですね。ほう、血糖値あのトータルすれば下がってくるんですけど一旦上がります、ええ、でそれがどういうことかというと、例えばお子さん の, あの学習障害の子どもさんですね、ええ、はい、実はこう測ってみるとですね、ええ、夜中に夜とかにですねやっぱ血糖値が40代とかですね、はい、30代近くまで下がっている子がいるんですね、ええ、でもしかすると学習障害のって言われているお子さんが、はい、そのなんで授業中にうろうろできない、あの落ち着きがないというふうに言われるかというと、はい、実は体を動かすことによって血糖値を上げてるんじゃないか、
なるほど、
それでちゃんと食事をしている子はそういうことが起こらなくて、はい、やっぱ朝食べてない子はそういうことが起こるとか、そういうのがちょっと分かるので、あのそれ今僕のところに来ていただければあの血糖測定20時間血糖測定やってますので、ちょっとそれをみんなデータとしてちょっと見たいなっていうふうに思ってます。
なるほどですね、そんなことまで分かるんですね、いろんなこうアプローチといいますか、ね、ただの血糖値を測定する成人のためのものだけではないということですね。
ね、
はい、ということでもう今後もさまざまなです、ね、取り組みと、総合家庭医の分野、まあ、皆さんにも知っていただきながら、まあ、こう病気だけじゃない、まあ、いろんなところ で, です、ね、あのご利用いただくというか期間も増えていきそうですね。よろしくお願いいたします。さあではここでですね、一旦このマッスルゲストのコーナーは終了となるんですが、この後のコーナーもちょっとお付き合いいただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、それでは竹内まりやで不思議なピーチパイ。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです、はい、今日の質問はゲストの、三浦先生からいただいております。先生質問の方よろしくお願いいたします。
はい、私はなかなかスポーツが続けられない、どうしたらスポーツが続けられるか、はい、そして生活の中の習慣の一部に入れるにはどうしたらいいか、
これねすごいやっぱ難しい質問ではありますけれども、スポーツっていうのを何かまあその競技性のあるもの、まあ、レクリエーションスポーツでもいいんですけども、そういうまあ何かまあルールがあるとか、まあ、そういうことに関して言えば面白いか面白くないかっていうことで、自分に合ってるスポーツと出会うっていうのがまあ一つはまあ入り口になるかなと思います、まあ、例えば全然上達できないとかですね、いうようなものであれば楽しみを覚える前に多分そのもっと楽しい別のことに、スポーツ以外のものに向いてしまうってこともあると思うので、うん、まずはいろんなことをとりあえず何かを始める前に体験をするっていうことが大事かなと思いますね、うん、でその中で比較的あこれ面白そうだなっていうのと出会うことができればそう問題はないとは思います、うん、でこれがまあ例えば体を動かすという意味でのスポーツっていうことになってくると、まあ例えば筋トレがあったりジョギングがあったりだとか、まあ、あの水泳があったりとか、まあ、してくるわけなんですけれども、その中でそのルールとかが、まあ、例えばなくてですね、ないのにやればやった分だけどんどんこう変化が見られるっていうようなものであれば、まずは達成感っていうものが得られますので、これはあの習慣化しやすいものだと思います。でちょっと順番が逆になるかもしれないんですけれども、例えば、まあ、先生が何かこういうスポーツができたらいいなっていうので、まあ、仮にゴルフがあるとしますね、まあ、当然技術が必要なのでなかなか上達しなかったりとかして難しいかもしれないですけれども、並行して筋トレをまあ実施することによって、うん、あの筋トレに関してはですね、まず運動神経とかも一切関係なく、やればやった分だけ毎回のように、特にあのビギナーの段階というのはどんどん伸びていきますので、あこれやればやった分だけ結果出るじゃんってことをすごく体験しやすいんですね、うん、あの別になんかうまいことで騙しおろうみたいなことをこう考える必要もなく、やれば必ず自分が体感できることなの でそうすると、あ他のスポーツにもこれ応用できるんじゃないかなってことは、あの自分で理解がしやすいと思いますので、ぜひ何かスポーツをされるんであれば並行して基礎体力作りにもなりますんで ね筋トレをやっていただければと思います。
うん、なるほど。ちなみに先生、あの好きなスポーツとか何かございますか。
今はですね、ヨットの方をやっております。夏はヨット ですね。
ヨットって結構大きなヨットですか？
まあ、ファミリークルーザー程度のヨットなんですけど、はい、一応レースに出ようということで夏は頑張っております。
お、なるほど。
ヨットはかなり体力いるんじゃないですか？
ヨットの場合はですね、まあ、その体力ってっていうことよりも多分集中力とかバランス感覚の方がまあ重要で、まあレース自体もですね、まあルールがまあちょっといろいろあるんですけれども、それをまず理解して、その自分の体力ではどうにもならない問題があるんですが、天候、風がどう吹くかとかですね、で風が吹いた場合でも弱い風の方が操作しやすいっていう方もいらっしゃれば、強い風が得意っていう方もいて、必ずしも同じその人がどのコンディションでも上に行くかというと、そうではなかったりとかするのがまた難しいところなんですね。だからまあご自身 の、 その体力特性とかを考えた中で、どういう風の状態の時がまあ一番そのパフォーマンスが出やすいのかっていうところで、まずはその出しやすいところを狙っていくとかいうのも一つ重要かなと思いますね。
そうですね、まあ、その運動としてはなかなか運動よりも根性みたいな感じのレースになるんですけどね、天候の暑い中をずっと我慢するみたいなですねところなんですけども、なかなかそれに対してやると、確かに筋トレっていうのはいいかもしれないですね。腕の筋肉をつけるとかですね、
はい、あでも腕の筋肉は必ず必要でしょうね、うん、なんか引っ張ったりとか回したりとかあるんですよね、はい、あとでもまあ全身使いますよね、きっと。ウィンドサーフィンと違ってこうなんか体をこう反ったりしてこう頬を引っ張っておかないといけないとか、そういうことはないんですか？
それはないけど、足が使わないんですね。
足は使わないんですか？
足は使わない。僕足が使うスポーツってのがあまり苦手なので。
なるほどですね。
足が遅いので、歩くのが走るのが遅いので、足を使わないスポーツを。
おっと先生、三浦先生の今の発言に対して何かコメントがあればどうぞ。
いやこれはですね、はい、筋トレを始めたら走るのも速くなっちゃうんですね、はいはい、もうこれはもう間違いないです。まず自分のこう体重に対して の、 その筋力が増えることによって体重負荷っていうのは相対的に軽くなりますから、まあ、そうすると負荷が軽くなれば絶対速くなるわけですね。他者と比較したときに差があるっていう部分よりも、今の自分をまあベースに考えればその自分よりは確実に速くなりますので、その速くなった、動きやすくなったっていうことを体験しやすいっていう面で言えばですね、むしろ取り組みやすいかもしれません、走るということは。
逆に、はい、三浦先生いかがでしょうか、走ってみる。
走ってみる、は
い、だから走ってみて走れないということが分かった時点で筋トレをやって、例えば1週間ぐらいしてもう1回走ってみると、うん、そういうことを、まあ、4週間ぐらい繰り返してもらえれば確実に変わります。
なるほどですね、はい、いかがでしょうか。
この朝の涼しいうちに走ろうかと思います。
先生森部先生は普段は走ることはそんなにこう推奨されてないんですけれども、まあ、でも今三浦先生のお話で走ったり足を使うのがあまり好きじゃないというお話だったんですけれども、やっぱこう転倒予防とかのお話をした場合にはやっぱりこう下半身とか、まあ、股関節の筋肉とかは鍛えておくということをこう多分先生も
大事さはもう重々分かっておりますね。そのやっぱり常日頃かその今70歳80歳のご老人の方を見ることを考えると、健康であるためにはやっぱ足の力というのは絶対必要だとは思いますので、自分がそこに自信がないですね。
なるほど、そこをですね今後また金曜日のポジトレも三浦先生に参加していただくことから始めていくという感じでよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということであっという間の、55分間だったんですけども、先生今日も盛りだくさんの内容でございました。
あっという間でしたね、本当に
ですね、はい、
ようやく僕の一日が終わりそうな気が
ぜひ来年の夏合宿は三浦先生に も来ていただいて。
本当ですね、
ぜひ来たいですね。
忙しいんですよ、だって24時間体制ですから。
あ、そっか。
そうなんです、まあ救急で連絡があったりとかするとですね、もう全然動けないので、はい、今回ゲストに来ていただくのも事前にお願いをして開けていただいたという。
そうなんですね、はい、 そんなもご多忙なんかありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、でまた今日の放送ですね、また後日も聞いていただけるようにあのインターネット上で配信を行っておりますので、ぜひあの皆さんにも聞いていただけるようにシェアとかもですねしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひ、リスナーの方もですね、Facebook してらっしゃる方はぜひ福岡町角森部塾検索していいねをお願いします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも お聞きいただけますので、ぜひアクセスをお願いいたします。また森部先生のメルマガ、こちらもご登録お待ちしております。
よろしくお願いします。
福岡町角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。